誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、それではですね、今回は、ちょっとね、3月がちょっと変則的だったということもありまして、4月に入りましたが、カステルさんの方からというね、はいはい、3月からちょっと逆転現象が起きておりますが、まあ別にね、はい、決まってるわけではないのでね、これはね。
はい、
はい。ということで、今回はカステルさんの方の回というふうになりますが、
はいが、はい、
さあ、今回はカステルさんの話題は何でございましょうか。
はい、まあもちおさんが知ってるゲームかどうかわからないんですけれども、
はい、
ですね、もちおさんはですね、丸罰ゲームってご存知ですか？
いや、さすがに丸罰ゲームは知ってますよ。あれでしょ、はい、こう、線書いて、なんか、縦、横でマス目作って、丸、罰、丸、罰って、こう、縦、横、斜めに3つ揃ったら勝ちってやつじゃないですか。
そうです。
ですよね。
はい、今回はその丸罰ゲームについてですね、ちょっと、紹介しようかと思っております。
ちょっと待って。
はい。
30分持ちます。
はい。
丸×ですよね。
そうです。丸×ゲームですよ。
これで1本分いけます、
はい、いけるんですよ。これがまた。
さっき言ったように、
はい、
だってルールはだって、はい、まあ、丸と×を交互に書いていくだけでしょ？
そうです。
で、マス目として9マスでしたっけ？
はい。3×3 で9マスですね。イゲタを書いて、
そうですよね。
その9マスで勝負すると。
ですよね。
はい。
で、だってこれ、ね、どっちが先にやるかって、まあなんか、じゃんけんとかでやったりとかして、
はい。
それで始めてってやるぐらいですよね。だってもうまだ、収録し始めて、まだ3分経ってないんですけど、もう、これでもう私、ルール説明終わっちゃってるんですけど、大丈夫ですか、これ。
はい。
はい、いけます
か？そうですね。はい。丸罰ゲームってシンプルなんですけれども、
はい。
奥が深いというかですね、いろんなジャンルでいろんなゲームが、作られてるんですよ。
ん？
なので今回は、丸罰ゲームをですね、うん、題材にした、ゲームの紹介ということで、いくつかご案内をしていきたいと思います。
そんなあります？
はい。で、実際今回はですね、紹介するのは一応本当に丸罰ゲームという形で、やるものになります。一般的な、はい、アーケードゲーム、アナログゲームになりますと、そこから発生をして、
うん、
いわゆる4目並べとか5目並べ、みたいなものがですね、多く出てるんですね。なので、フィールドとしましては、例えば 4×4 だったり、もしくは 5×5、6×6 みたいな形で、フィールドを広くして、
うん、
その広くした中で、4マス、もしくは5マス。並べて勝ち負けを作りましょうということで、うん、まあやっぱり 3×3 だとすぐ勝負がついちゃうし、もしくは勝負がつかなかったりで、イライラするので、ちゃんと勝負がつくようにということでフィールドを広くするというような傾向があったんですね。
うん。
はい。ただ実際 3×3 でもですね、意外とゲームが出てまして、
はい。
はい。今回はそちらを紹介したいと思います。
あったかな？
はい。
だってね、今話聞きながらこうね、ちょっと自分の頭の中で考えてたんですけど、
はい。
確かにね、言われた通り、4×4 とか 5×5 は出てくるんですよ。
はい。
3×3 であったかなっていうのがね、はい、今ね、ハテナマークがいっぱい出てる状況でございます。
はい。まず一つ目はですね、
はい。
私のよく、紹介している川田さんのメーカー川田さんから出しております、オートリオというゲームになります。
オートリオ。
はい。
ってことは、川田ということはアナログゲーム。
はい。アナログゲームになります。ボードゲームですね。
はい。
はい。こちらはですね、本当に 3×3 の、5目並べじゃない、丸罰ゲームなんですけれども、
うん。
対象人数がですね、2人から4人という形になってます。
2人から4人？
はい。
4人？
はい。選べる実は駒が4色あるんですね。
へえ。
はい。そしてその4色もですね、実はこれ、 丸と×というよりはですね、自分の色の丸を揃えるという形になり、なるんですが、はい。コマがですね、大きな丸、小さな丸、さらに小さな丸という形で、同心円状に、小中大のですね、丸のワンセット。
あ、そう、
はい、はい。
そうなるんだ。丸の大きさが違うんですね。
はい。はいはい、小中大の、丸でワンセットしたものをさらに3個。ということで、第3個、中3個、小3個というですね、その9個の、コマを使って、丸を並べるという形になります。
はあ。
はい。
でもその丸の大きさって何か意味あるんですか、はい、点数とかつくの、
はい、はい。で、勝ち負けのルールがありまして、
はい。
はい。一番わかりやすいのが、同じ大きさの丸を、一列揃える。縦横斜めに揃える。
まあまあまあ、標準ですね。
という のが、はい。まず一つ目のルールになります。で、二つ目が、うん、大中小、もしくは小中大という形で、大きさをですね、揃えながら同じ色です、列を作る。
ああ、
はい、やり方。
小中大、あ、はい、それでもいいんだ。
はい。
うんうんうん。
はい。もしくは一つのコマの中に、小中大同じ色で揃えると。
あ、逆に、はい、その、はい、並べるじゃなくてまとめるもありなんだ。
はい。
ああ。
3×3 のコマでは、フィールド上は 3×3 の、コマにはなってるんですけれども。その一つのコマの中にはですね、小中大の溝が刻まれておりまして、一つのコマの中に、小中大、それぞれ、まあ、置くことができるようになるんですね。
じゃあ、結構置けますね。
はい。はい、それを、まあ、交互に置いていきながら、やっていくという形になります。で、二人でやる場合は、こちら、先ほど、二人から四人という話をしたんですけれども、コマが4色用意されてるんですね。
はい、はい。
で、4人でやる場合はそれぞれ1色ずつ持ち寄るんですけれども、うん、2人でやる場合というのが2色を使うと。
あ、じゃあ結構数多いんだ、最初。はい、自分の手持ちも。
はい。
うわー、でもなんか色を2色になるとなんか結構混乱しそうですけどね。
はい。
はー、なるほどねー。はい、さっき言ったように、あれですよね。はい、同じ大きさでもいい、はい、ね、並べてもいいし、大中小で並べてもいいし、はい、同じ場所に3つ同じ色をまとめるでもいいんですよね。
はい。
で、置けるマス目は9。
はい。
でもそれぞれにそこに3個置けるから27。
はい。
おお。でもなんか逆に言うなんか勝ち負けつくのかな、はい、ってちょっと思ったりもするんですけど、
はい、こちらはですね、意外とミスリードというかですね、意識が意外と飛ぶんですよ。
ああ、
はい。
そっかそっかそっか。
はい。相手から見ると並んでるように見えないけど、実は隠れてリーチにかかってるように口向けたりとかですね。もしくはこちらの右側の隅でリーチがかかってそうだからそこを押さえたりすると。空いてるところで実はダブルリーチになってたみたいな形でですね。はい。同じ大きさで並んでた場合は、わかりやすいんですけれども、それが大中小みたいな大きさが違うものだったりするとですね、気づきにくかったり。
ああ、そうだよな、はい。サイズ違いが難しいっすよね、これね。はい、そうだよな。同じのは、同じサイズのが並んでるとやっぱ警戒しますよね。
はい。
そこは意識しやすいけど、実はそれよりも、小中大みたいなところ、同じところ3つってのも意外とバレやすい気がしなくもないんだよな。はい、
そうです。なので、多分同じ色をですね、一つの、コマに小中大揃えるっていうのは多分、勝ち方としてはかなり稀なケースになってまして、
うんうん、
大体は2色揃うと、そこにもう一つはもうリーチされちゃってるから、
ですよね。
そこはもう抑えに来るだろうというのがあるんですが、うん、多分それは引っ掛け、それはあくまで引っ掛けとして、実は別のところにもう一つリーチをも、潜ませておいて、
うんうん、
はい、みたいな形でですね。
やっぱ狙うのは小中大の並びですかね。
はい。
はい、なるほど。はい、これが、 なんだっけ、オートリオ？
オートリオですね。
オートリオ。
はい。
川だから。
はい。
ですね。はい。
はい。なので、こちらについてはですね、実際、まあ、ルールが単純なのもあるので、
うん、うん。
会話しながらですね、やり取りするっていうのも、やり方としてはありみたいな形でですね、ユーザーレビューを書いてありましたね。
ああ、なるほど。
特に2人プレイとかじゃなく、3人、4人でやる場合はですね、
うん、うん。
次のプレイヤーに、ここもうすぐでリーチされそうだから、お前、ここ、防いでくれよ、みたいなことを言って、防がせておいて、自分はリーチを温めていくみたいなことをやったりとかですね。
うん。
あとは、お前ら早くちゃんと、こいつのリーチを止めろよ、みたいなことを言いながら、全然止めてくんねん。じゃあ、俺が代わりに止めてやるかって言って、仕方なく置いたコマが実はリーチになってたりとかですね。
うん、
そういった形で話術を含めながらですね、自分のリーチを隠したりとかですね。または相手にリーチを潰させるみたいなことをですね、やるっていうのも、うん、はい。まあ、ルールが単純な分だけですね。ハウスルールとして、そういった形の誘導、うん、言葉での誘導をしてですね、
うん、
自分のリーチを隠すっていうのも面白いかもしれないですね。
これね、そこの会話の駆け引きとかも入れてくると結構、はい、ねえ、またちょっと違った、こう、はい、なんていうのかな、広がりを見せてきますよね。こう、実際会話しながらやってると、はい、会話に意識集中しちゃってると、こう、盤面の方の意識がちょっと抜けたりとかありますもんね。
はい。
で、しかもこれルール簡単だから、大人から子供まで、
はい。
いいですね、
はい。そうですね。で、多分大人の方がですね、一度ル、リーチを見つけた後の、もう一つを探すとかですね、そういったうっかりが頻発しやすいので、
うん、
子供の方が逆にいろんなところに注意が向いてて、
うん、
リーチを潰せるとかっていうのはあるかもしれないので、
うん、
大人だから、勝てるとかですね。
そういうことはないかもしれない
ですね。
う
ん、はい。
なるほどね。
はい、
これちなみに、
はい、
新しいの？それとも結構前からあるの？
もの自体は2019年の発売なんですけれども、最近になって、マイナーチェンジでですね、以前は木製でできてたんですけれども、
はい、
今プラスチック製になって、クリアの、コマを使って、前よりも鮮やかになったものが発売されてます。
と、これ2000円ぐらい？
そうですね、定価が2800円ぐらいなので、量販店だと大体2000円弱ぐらいで
入る。ああ、なるほど。はい、結構しっかりした作りですね。
はい、
そのね、定価2800円ってことは、まあ、ね、そこそこなお値段ですもんね。
はい。
なるほど。
はい、これが。こちらですね、うん、実はちょっと、まあ、ルール上仕方ない部分はあるんですけれども、
うん、
先手が圧倒的に有利なんですよ。
あ、まあ、まあ、やっぱり、こう、はい、後手はこう、ね、
丸抜きゲーム自体、先手が有利なのは、まあ、あるんですけれども、
うん、
この大取りはさらにですね、圧倒的に有利な部分がありまして、
はい。
それはどこかと言いますとですね、先ほどのルールで、大中小で並べると勝ちっていう話をしたじゃないですか。
おー、はい、しましたね、はい、
大中小。なので、最初の初手第一手で、中央にですね、中のリングを置くと、
ああ、
それが圧倒的に強いんですね。
なるほどね。
はい。
うんうん、そうだそうだそうだ。ね、大中小の真ん中の中がすでにある状態だから、は
いはい、そこから縦横斜めすべて派生することができるんですね。
それは分かっちゃうと絶対最初の一手目そこ置きますよね。
はい。
中の丸、中央にポンと置くわ。
はい。
うん
うん。まあ実際は二人プレイでやったときは二色を使うようになるので、
うん。
例えば、実際は赤、青、緑、紫って四色なんですけれども、
うん。
はい。自分が赤を持ってて、赤でリーチをさせながら、赤のリーチを相手に気づかせながら青のリーチを仕込ませるとかですね。そういった形で2色をうまく使いながらですね。目立つリーチと目立たせないリーチっていうものを使うっていうのがですね、2人プレイで2色を使うときの、コツになります。
ね、
はい。 なので最初の一手でやっぱり取られてしまった場合については、もう、あとはですね、第3つでうまく、列を作るように意識するとかですね。
うん、うん。
はい。同じ色を、一つのマスで背負う中台、組み込むのをですね、意識させながら他のところで相手の邪魔をするとかですね。そういったことをやっていくのがいいかと思います。
なるほどね。はい。
ただやっぱどうしてもハンディキャップとして、やっぱ初手が強くなってしまうので。
じゃあ逆に子供とやるときに、じゃあ、はい、ハンデとして子供に先にそれを置かせるみたいなことをやれば、またそれはそれで、こう、バランスとうまく取ることもできるってことですよね。は
い、続けてやる場合について、やっぱり負けた側からのスタートっていう形の方がいいかと思いますね。
ああ、確かに、1ゲームそんなに時間かからなそうですもんね。
はい。一応、メーカーさんとしては、6歳以上で10分以内という形のプレイ表示になってます。
私、ちょっと何戦か続けてやった方が、
はい。
ねえ、確かにいいかもしれないですね、それね。はい、10分、パパってやってすぐ負けて、つまんないになっちゃうとね、子供は結構飽きちゃうから。はい、
うん。
何回かやった方が、ね、はい、それで、こう、トータルで何勝何敗みたいな形にして、
うん、
ねえ、こう負けた方が次先手をやることができて、その時に先手はやっぱり中央を取れば、
はい、
ね、だいぶ有利になるからっていう感じですよね。
そうですね。
うん。はい、なるほど。大トリオ。大トリオ。ね。
はい。
これは。で、
はい。で、実は、それだけではなくですね、まだ実は他にもアナログゲームがございました。
まだ、はい、次のアナログ。
はい。次のアナログ丸抜ゲームもございます。
はい。今度はメーカーどこでしょう、
はいはい、今度は、ね、メーカーはですね、少女ジャパンというですね、まあ一般的には学校の教材を作ってるメーカーになるんですけれども、はい。そちらで出しております、ラインキュービックという、ゲームになります。
ラインキュービック。
はい。こちらはもうそのキュービックの名の通りですね。見た目がまず 3×3×3 のルービックキューブのような形で売られてます。
うんうん、はいはい、はい。ルービックキューブね。前にも取り上げましたよね。
はい。
はい、
で、パッケージ見ると、その、ルービックキューブのところにですね、丸と×が書かれてるような形になってます。
あ、なんかなんとなく、
はい、
なんとなくやることがなんか想像できちゃった。
はい。はい。で、これをですね、パッケージを開封するとですね、その 3×3×3 のルービックキューブが全部バラバラになりまして、
あー。はい。
全部で27個のキューブになります。
はい、はい、はい、はい、
はい。はい。それを、交互にですね、じゃんけんして、交互に、先ほどのケースに戻していきながら、丸と×を並べていくというゲームになります。
なるほどね。今度立体要素が入ってきましたね、はい、これね。
はい。で、こちらのですね、入れ方としましては、うん、まあ、基本的には、1個ずつのキューブ27個を 3×3×3 に入れていくので、
うん。
まあ、イメージとしましては、下から順に埋めていくような、
そうですよね。だって、はい、形になり積み上げるんだから、
うん。なりがちなんですけれども、
うん。うん、
あくまで、勝負をするのは、最終的にルービックキューブ、キューブを全部埋めた、27個埋めた、あとでの、うん、見える範囲の、縦横斜めの列の数を競うんですね。
おー、じゃあ、とりあえずもう最後まで積むんだ。入れてくんだ、全部。
はい。なので、入れてる途中で、例えば、一番下の底面のブロックが 3×3 が9個入った時に、上から覗いて、丸が並んだよとか、×が並んだよって見えても、中段を埋めてしまうと、そこは見えなくなるので、その勝ち負けが消えちゃうんですよ、結局。
最後に見えてるところだからか。
はい、最後に見えてるところになるので、あ、まあ考え方としましては、まず全部埋めましたら、まず上面ですね。
うんうん。
上面と、あとは、その、横の4面。
うんうん。
そして、今回のこのゲームのポイントとしましては、見えない外、底面のところなんですよ。
え、だって底面見えないから。
はい。底面って見えないので、
うん。
自分で意識して丸×っていうのを並べにくいんですね。
まあ確かに、
うん。はい。なので、一番下の底面っていうのは、丸×がどうできてるかっていうのは、ほぼほぼ、運任せになっちゃうんですよ。もちろん入れ方として自分で意識しながら、 底面が丸、ここ角は丸になるように置くとかですね、×になるように置くみたいなことをもちろんやっていけば、丸×は作れるんですけれども。
そっかそっかそっかそっか。はい、積み上がって最後に確認するから、
はい、
その、あらか、置いた時ならもう覚えてないとうまくいかないんですね、はい、じゃね、はい。あとは本当に運任せになっちゃうってことか。
はい、他の4面も並びに上面っていうのは、自分で意識して丸バツを作ることができるんですね。丸バツを自分でも作れますし、相手の列を潰すっていうことはできるんですけれども。
まあ、確かに見えてますもんね。
はい。底面の部分っていうのは、自分が例えば意識しながら自分の丸を四隅に置いてみようとか、
うんうん、
または角に置いてみようみたいなことができるんですけど、相手がどっちを置いたかっていうのは正直わからないんですね。
そっかー、
は
い。
もしくはその、横面を置こうとしたときに、自分は横面を丸を置きたいから、横面の丸に合わせて置くと、下の面って丸だったかな、バツだったかなっていう意識が飛んだりとかですね。
いやー、はい、最後の最後でそこでこう、意外と勝負がついたりするかもしれないんですね、その底面で。
はい。
はい、ほー。また面白いこと考えますね、ほんとね、
はい。で、なおかつこれのキューブの置き方もですね、先ほどはあの底面が全部埋まったらみたいな話したんですけれども、
うん、うん。
もちろん底面を最初に埋めて、中段を埋めてみたいな形にこだわる必要はなくですね、横面のところで先にもう丸一列を縦に並べちゃうとかですね。そういうことを先にしてしまってももちろん大丈夫です。
まあ、そこの勝負のかけ方はもう人それぞれなんですね。
はい。
どう勝負仕掛けていくかは。
はい。
ああ、なるほど。
はい。
これは、一応二人
まで。はい、二人になってます。
やっぱ二人なんですね。三人とか四人とかではないってな、はい。やっぱりこう一対一のところでやっていく感じなんですね。
はい。
いや、なんかさっきのよりもこっちの方が難しそうだな。
そうですね。こちら、置くキューブがやっぱり六面体、丸と×があるんですけれども、その丸と×が、正しい規則法則で印刷されてるわけではないようなんですね。
ああ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、さらに難しいわ、それだったら。
はい。なので、結局、そのキューブの角というか辺の部分に置こうとした場合って、左右の面に、丸と×っていうのが出てきますので、
うん、うん。
置いた時に自分の有利になる丸々、例えば自分が丸の時に、両方の面に丸と丸が出るようにキューブを置くことができるかとかですね。はい。
いやー、これ結構難しいな、これは。はい、ね、ちょっとね、確かに丸バツとは丸バツだけど、こう、ちょっと立体とか、ちょっとひねるだけで、こうも変わるんですね。
はい。
で、これは、
はい。
ちなみに、おいくら？
はい、こちらも大体2200円ぐらいですね。
あ、同じなんだ。
はい。はい、
こっちの方がちょっと高いかななんてちょっと思ったんですけど、そんなことはないんですね。
は
い、
そうですね。で、こちらはですね、ラインキュービック、バリエーションが実は何種類かありまして、
お
今回、今お話ししたのは丸×のやつだったんですけれども、ラインキュービックモンスターって言って、はいはい、丸×の代わりに、うん、モンスターのイラストが書いてあるものもあって、はい、うん。そちらで、そちらですと4種類のモンスターの絵が書いてあるらしいんですね。
あー、なるほど。
はい。はい、なので、そのモンスターのキューブを使って、例えば神経衰弱とかですね。
うんうん、
ペアゲームみたいな形で、キューブに、積まない、以外の遊び方もできる。
ほう。
という話があったりですね。あとは、ラインキュービックエコーって言って、
うん。
材料にですね、紙パルプを使って、プラスチックの原料を抑えましたっていうものもありまして、はい。そちらはですね、丸とバツじゃなくて、2色を使ってですね、
うん、
キューブを、勝敗を競うようなゲームになっているんですけれども、
うんうん、
はい。色の中にですね、数字が書かれていて、それをうまく組み合わせると、卓上カレンダーの代わりとしても使えるというですね。
はあ、なるほど。
はい。
ありますね、確かにね、こう、はい、カレンダーでこうね、はい、日付のやつ
が、ね。ありましたよね、はい。
うん、あるあるある。あれになるんだ。
はい。 あんな形で何月何日っていうのを、数字をうまく組み合わせながら、あのキューブのところに置くと、はい、カレンダー代わりとしても使えるというような商品も発売されてました。
じゃあ、こんな風に、じゃあ、いろいろこう種類が出てるっていうことは、
はい、
これ結構昔からあったってことですかね、じゃあ。
発売自体は去年発売されたみたいですね。
あ、じゃあ、1年間でそんなバリエーションが。
はい。
おー、な、そうなんだ。去年なんだ。はい、いやー、でも、なかなかの、こうね、ちょっと難しさっていう感じはしますけど。
はい。
いやー、意外とね、こう、うっかりが勝負を決めるみたいな感じになりそうですね、はい、本当ね。
そうですね。こちらのラインキュービックの場合、6面体をうまく、やるので、ここの面は捨てて、別の面で勝負を挑むとかですね。
うんうん。
そういった形をやることになるかもしれないですね。
だって、あくまで最終的に、どれだけ揃ったかの合計ですもんね。
はい。
だから、ちょっとここの、面はもう無理だけど、もう別の面でそれこそ挽回できれば、はい、いくらでも逆転のね、余地はあるっていうことですもんね。
はい。
はあ、なるほど、はい。はいはい。
まあ、こちらのゲームもやはり、中央を取った方が有利っていうのはあるので、はい。面によっては、やはり、勝ち負けのつかない面ができたりとかっていうのもありますし、はい。中央から、派生していくと、やっぱり縦横、斜め、
うん。
最大ですと、9個全部丸が例えば埋まったとすると、横3つ、縦3つ、斜め2つで、8本ラインが引けることになるんですね。
ああ、そうかそうかそうか、はい、はいはい。
そんな形になるので、この面を捨てて別の面で、自分の丸を増やすとかですね、そういった形をやることで、うん、うまくですね、勝ちを増やしたり、または相手の価値を減らしたりっていうことができるようになるという形ですね。
これ本当になんかもう最後の方になっていっぱいこう線が出来上がってくると、はい、だんだん把握しきれなくなってくるってこともありそうですね。
はい。このラインキュービックの面白いところは、今までの、丸×ゲームっていうと、3×3 でやっていくので、どんどん置ける場所っていうのが少なくなるんですね。当然のことなんですけど。
ね、はいはい。
はい。ただこのラインキュービックって、いわゆる、置ける場所が、横4面プラス縦1面みたいな形になるので、
意外と
相手が、はい、うん。相手が置いているところと反対のところを置いていくようにすると、先ほど言ったようにですね、自分だけが置いた面っていうのが作りやすいんですよ。普通の丸バツゲームですと交互に置くので必ず4対5になるんですね。丸とバツの数っていうのが、うん。
はいはい。
でもこのラインキュービックを使うと相手が置いてないところの面に自分の方だけうまく置くことができれば 4対5の丸バツ比率っていうのを変えることができるんですね。
ねえ、うまくやればこの面はもう自分が独占みたいなこともできますもんね。
はい。はい、ただ逆を返すと相手にもそういうことを考えるので。
だからこう。
はい、4対5の比率じゃなくて、例えば、6対3の比率の面が増えたりとかですね。
うん、そうなりますよね。
はい。うん、まあ自分の丸の数が増える面を、いかに増やすかっていうところですね。そこの攻略っていうのが意外と出てくるかもしれないです。
記憶力大事ですね、これはね。はい、どんどん見えなくなる中で、あら、あそこなんだっけ、これどうだったっけを、はい、こう一生懸命覚えながらですね、やっていく感じですね、はい。ちょっとさっきのやつよりかは、ちょっと年齢も少し高めになるのかなっていう。
そうですね、偶然性がだいぶ少なくなる可能性がありますね。偶然性があるとしたら、その、うん、見えない底面の部分になるんですけれど、
うん、
そこも考え方によっては、自分が意識しておくことによって、丸バツの列を作ったりとかっていうのはできるので、
うん、
相手が間違えて置いてくれたら嬉しいなとかですね、そういったところのギャンブルはあるかもしれないんですけれど、という形です。
ね、
はい。
はい、ということで、
はい。で、そういう形でですね、ちょっと丸バツゲームを2つ紹介させてもらったんですけれども、
はい。
実はこれからが本題なんですよ、私今回は。
これ
ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけれども。
おーおーおー、
はい。 今回紹介したいゲームがですね、これから紹介する、ものが紹介したいがために、ちょっと前段で2つほど紹介したっていう形になりまして。
ちょっと前段ボリュームちょっと。
はい、ボリュームがちょっと多かったです。すみません。
多かったですね。
前段1つでもよかったな。はい。はい。
さあ、
今回ですね、ちょっと、実は、紹介したいゲームがですね、ブラザゲーになるんですよ。
あ、今度はデジタル。
はい。
ほい。
はい。今回紹介する、ゲームはですね、丸抜ゲーム進化論というゲームです。
進化論？
はい。こちらツイッターでもですね、ちょっと紹介、若干バズった部分もあったので、聞いてる方ひょっとしたらご存知の方もいるかもしれません。
自分知らないなぁ、はい。ちょっと、わかんない。進化論は、はい。
はい。はい。こちらですね、作者の人は作っちゃうおじさんという方になりまして。
はい。
はい。そちらの方がですね、ブラウザゲームという形で、進化する三目並べ、丸パツゲーム進化論というのをですね、ブラウザで紹介しております。
はい。
はい。こちらなんですけれども、普通の丸パツゲームに加えてですね、一勝するごとに、ルールが一つずつ追加されていく。
お
ー。というですね、ゲームになってます。
でもその追加するのってなんかいくつかある中から選ぶみたいな感じなんですか？
それはですね、一つ一つルールが、加えられていくのは、決まってます。
あ、そうなんだ。
はい。で、実際はですね、ちょっとストーリー仕立てで最初にですね、導入部分で、エピローグが入るんですね。はい。
はい。
はい。最初にですね、ちょっ と, と主人公の彼が、丸抜ゲームをやってる、一人でやってると、
うん、
彼女からですね、一人で丸抜ゲームやるくらいそんな暇なのって言われまして、はい、
きついな、きついな、それ、はい
はい、で実はこの彼氏彼女はですね、田舎の高校生でして、
はい
はい、男の子の彼はですね、今の世の中が、今の街が本当つまんなくて退屈で嫌だっていう、うん、男の子、
はい、
とあとはですね、彼女の方はちょっと病気がちで高校に通えてないと、
あららら、
はい、いう、設定になってます。
はい。
はい。で、今の街はもう本当に嫌だと、今の世の中、腐ってて本当嫌だって、愚痴ばっかこぼしてる、彼に対してですね、彼女が、そんな世の中でも少しずつ工夫をしながらやっていけば、ものの見方って変わるんじゃないの？例えばその丸抜ゲームだって、っていう話でですね、丸抜ゲームに一つずつルールが加えられて、いくという形になります。
はあ、なるほど。
はい。
だから進化論なんですね。
はい。実際はこちらは、AI と対戦するような、一人プレイの丸抜ゲームになっております。はい。まあ、普通に井桁の、フィールドに、コマに、フィールドに丸と罰を交互に置く。
うん。
という、丸抜ゲームのルールは全く変わらずです。
はい。
はい。で、それを一回やった後にですね、先ほどのストーリーが、エピローグが入ってですね、例えばこんなルール加えたらどうなの？って言った一番最初のルールがですね、コマに1から3の数字が振り分けられます。
ほう。
そして、その大きな数字は、その相手の小さな数字の上に上書きすることができると。
あー、はい、なんか一気にゲーム性変わったぞ。
そうです、はい、はい。なので、普通の丸抜ゲームですと、相手が置いた場所にはもう置けないよと。
うん、置けないですね。
はい、いうことになるので、まあ、先ほどの話からも、言ってますけれども、まあ、中央が圧倒的有利というゲームにはなるんですが、こちらは、相手の丸というかですね、今回主人公は丸なので、相手の罰をですね、潰すということができるようなことにもなります。
なるほど。これはもう、これまでの定石が通用しなくなりますね。
はい。はい、で、あくまでまあ最初の 1つ目の追加ルールというのが1から3の数字が、振り分けられるっていう形なので、
うんうん、
まあ普通に考えると3を真ん中に置いてっていうところから始まりますと。
なるほど。まあそうですね。
はい、
うん、
そうすると相手は3を出しても、潰されないのでっていう形で、まあ普通に、まあこの、追加ルール1のステージ2もですね、まあ普通にやると負けることはないんですよ。
うん、うん。
はい。そうすると次に新しいルールが今度また加えられまして、今度の次の新しいルールは、1を出すと場の数字が全部1になると。
ほう。
はい。いうような新しいルールが加えられます。 で、先ほどの一番最初の1から3の数字が加えられるっていうのはもちろん残ったままなので。
あ、残ってるんだ。
そうです。あくまでルールが追加されるっていうことが肝なんですね、今回。
はあ、上書きじゃないんだ。
はい。
追加なんですね。
はい。
はあ、なるほど。
はい。なので、先ほどのルールに足されていきますと、例えば3を出しますと。
うん。
そうすると、次相手がひょっとしたら、1を出してきたとした場合は、その3が、小さくなって全部1になっちゃうんですね、場のフィールドが。
うん、うん。
そうすると場のフィールド全部1になるので、相手が2か3を持っていた場合は、その1の数字の上に上書きでバンと潰すことができるんですね、1の場所を。
おー、そこそこそこそこ。
はい。というような形で、2つ目のルールを使って、また、戦略が変わってきますと。で、ここまでは別に、まあ、全然問題ないんですね。
うん。
ちなみに先ほどの1から3の数字が加えられるって話をしたんですけれども、1から3の数字をすべて使い切ると、新しい1、2、3が補充されるって形になります。
あくまで、こう、使い切らないと、なんですね。
はい。はいはい。で、次の新しいルールっていうのが、今度4が追加されるんですね。
あ、もっと数字が増えたぞ。
はい。だけど、置かれる、丸の数っていうのは3つだけなので。
ああ、そうか、そうか、そうか。はい、フィールド変わらない。
はい。なので、1、2、3、もしくは2、3、4、もしくは1、3、4が置かれるような形になります。これは本当にプレイごとによってランダムです。
はあ。
はい。で、置かれた場合は、その数字と同じものが、相手プレイにも出てくるような形になります。はい。で、今度はもちろん、3よりも4が強いので、4を置くというのが、まあ最初の定石になるんですけれども。
うん。
そうすると多分相手は4を置くか3を置くかという形になって、次に3を置いてみたいな形で、行くんです。はい。
ちょっと詰将棋っぽいな、そういうところは。
はい。は
い、いやー。
はい。で、この辺まで来るとですね、実は先ほどまで簡単だった丸罰ゲームに若干戦略と思考と、相手の思考を読む力っていうのが出てきまして。
うん。
今までの丸罰ゲームになかった、相手にこう、駒を潰されるっていうことがどんどん出てくるんですね。
いや、一気に難しくなりますよ、これ。
はい。
いやー、ねえ、だって絶対置けばもうそれで安心がないんですもんね。
そうなんですよ。
これは。
はい。
じゃあ逆に。
例えば相手が4を、先ほどの数字の4を出すとするじゃないですか。
はいはい。
で、相手の4が、結構嫌な場所に置かれたから、こいつを潰したいんだけど、4は潰すことはできないので、じゃあ先ほどのルール、2であった1を出すとフィールドの数字が全部1になるっていうのを使って、
うん、
相手の4を1にしてしまえっていうことを考えるとしますと。
うん。
そうすると全部のフィールドが1になるんですけれども、そうなった時に今度は相手のターンになるんですね、もちろん。
そうですよね、
はい。
うん。
はい。なので自分の数字の1で置いたいい場所が今度相手によって潰されちゃうんですよ。
あー、そっか、は
い。もちろん相手、潰さないで空いてる場所に置いてもいいんですけれども。
いやでもまあ普通に考えたらやっぱね、
は
い。
普通に考えるとやっぱり列を、リーチをさせないために相手の数字を潰すっていう方がいいので。
ちょっとそうですね、それはね。
はい。
はい、うん。いやいやいや、まさに進化論だ。
はい。
これ、
はい、
ガラッと変わりますね。
さらに、はい。さらにですね、その4もクリアすると、今度新しいルールとして5が加えられるっていう。
おー、またさらに増えた。
はい。
もう、よりややこしくなってくる。
はい。で、そこもクリアすると、今度は、さらに新ルールとして、2を出すと、その2の真下にあるコマっていうのが破壊されるという。
あ、今度破壊まで来た。
そうです。
上書きだけじゃなくて。
じゃなくて、破壊っていう、はい。隣のコマに、はい、破壊っていうこともできるようになるので、
また2っていうのが微妙なんですよね。
そうなんですよ。はい。1から5まで増えたところで出てくる2なので。
いやー。
はい。で、1は1で置くと全部のフィールドが1になる。
1ですもんね。はい。そうですもんね。それ残ってるんですもんね。
はい。
その上で2を置いて、下のをこう破壊してとかもらってくる。はい、いやー、これわけわかんなくなる。
はい。 という形でですね、勝てば勝つほどに、まあ単純ではあるんですけれども、一つルールが加えられて、戦略性が変わると。いうブラウザゲーが、丸×ゲーム進化論というものになります。
進化してる。確かに、
はい。こちら本当にですね、単なるブラウザゲーなんですけれども、攻略ウィキがあるくらいですね、意外と、皆さんプレイされておりますので、
うん。
どうやっても勝てねえよというふうな人がいましたらですね、まあ、攻略ウィキを見ていただくっていうのもありかもしれません。
これちなみにお金かかるの？
ブラウザ系なので無料です。
おお、無料でできる、はい、それはいい。無料でできます
し、はい、ブラウザ系なので、一応オートセーブ扱いになっていて、負けた場合も、同じ面からやり直しはできます。はい。
そうか、ブラウザだから別にパソコンに限ったわけじゃないんだ。スマホからもいけるのかな。
スマホでもできます。はい。
ああ、それはいいですね。
はい。
ね、ちょっとした時にね、こう、ちょっと、こう、楽しむにはちょうどいい感じですね。
はい。
で、しかもストーリーが進んでてね、それも気になるし。
はい。
いやー、なかなかよく考えられておりますね。
はい。ゲーム自体は本当に単純な丸抜ゲーなんですけれども、ルールが一つずつ加えられていくことによって、考え方がどんどんどんどん変わってくるんですね。
それもなんかこう、なんか頭へのいい刺激ですね。
はい。最終的には、私もまだ最後まで言ってないんですけれども、先ほど言った強さの概念の数字ですね。
はい、はい。
それが10まで増えます。
もう、もう、わけわかんない。はい、10まで行くとも。
はい。
相当大変だな、これは。
はい。
でも、10まで行くってことは結構やっぱ長いんですね、じゃあね、ゲーム自体もね。
そうですね。はい。で、10まで行くだけじゃなくて、先ほど言ったように、1を置いた時の特殊ルールとか、2を置いた時の特殊ルールっていうのも、それぞれの、数字に役割が加えられていきますので。
うん。
そういったところでもですね、コマの使いどころっていうのがどんどん変わってくると。ただ丸を置くだけじゃなくて、何番の丸をどこに置くっていうところでですね。
そうですもんね。うん。
はい。
しかも無料だもんな、はい、いやブラウザゲームもすごいですね。
はい。
はい。ということで、ね、はい。PC だけじゃなくて、スマホからでも楽しめるという。
はい。
ね、今回はこれ3問。
はい。
全部丸×。
はい。
だけども、全部もうバラバラですね。
そうですね。はい。
個性が
ブラウザゲーの方はですね、カタカナで丸×ゲーム、で漢字の進化論という形で検索していただければ、うん、すぐに、たどり着けると思いますので。
まあね、ツイッターでね、そう言って一時期話題になったっていうことは、ツイッターでちょっと検索かけてもいいね、はい、出てくるかもしれないですね。
はい。
はい。なるほど、わかりました。っていうか、むしろ今日30分で収まんなかったですね。
はい。
いやいやいや、まさかまさかの大ボリュームの回になりましたが、はいはい、すごいですね。丸×一つとってもこんなにあるんだ。
はい。4目、5目でなく丸×で、これだけ楽しめますので、まだまだやはりゲームは奥が深いなと、改めて思いましたね。
ですね。本当に。ね。まあちょっとね、ぜひ、丸抜ゲーム、まあ、無料なのでね、進化論でしたらね、はい、それをやるもよし、ね、最初の方に紹介したアナログ系の2本をやるもよし、ね、ぜひぜひ、ね、ルール簡単ですからね、基本的な。はい、ね、もう家族みんなで、ね、友達とかと一緒にワイワイできる、ね、そんなゲームとなっております。
はい。
はい。ということで、大丈夫ですか、カセルさん、最後になんか言い残したことは。
はいはい。今回は、丸抜ゲーム進化論、ぜひ皆様遊んでいただければと思います。意外とハマりますので、こちら。
わかりました。ちょっと、あとで私もちょっとやってみたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい。私、カッセルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼します。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochiogame.com I, S, U, K, I, D, X、@yahoo.co.jp。もちよゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。